本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編105節から112節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることを。私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの御教えを忘れません。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。私はあなたの悟しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも。アーメン。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。で、灯火と光は懐中電灯のように人の手で統制可能な道具ではなく、神の手で生命の道を照らす誘導灯と同じです。また、言葉の灯火は車の前照灯のようなものではなく、灯台の明かりのようなものです。車の前照灯は運転手のハンドルの動く方向を照らしますが、灯台の明かりは船が望む航路を照らすのではなく、船を安全に航行するよう誘導する手引きの役割をします。ところで、言葉の灯火は人が操縦できる道具ではないという点で灯台の明かりと同じだと言えますが、御言葉の灯火は灯台や運動の照明灯のように遠くまで照らす強力な光というよりは、数歩先だけを照らす小さな光のようです。漆黒の闇の世界にいる私に御言葉の灯火が道を照らす時に照らしてくださる、そのところへの私が一歩を踏み出すと、御言葉の灯火がその次の一歩を照らしてくださり、また私が一歩を踏み出すと、御言葉の灯火がまたその次の一歩を照らしてくれるようなものです。ところで、私たちは何を求めていますか？カーナビの地図のように、出発地点から目的地まで全てのルートを一挙に見たがります。それとも 1,2 年だけでも行くべき道を事前に見たがります。しかし神様は私たちが進むべき道の経路をあらかじめ見せてくれません。神様は私たちが一日一日神様の恵みを眺めながら生きていくことを願います。私たちの人生の道は暗い荒野を歩いていくようなものです。かつてイスラエルが出エジプトし、神様のお約束の地に入るまで詳細ルートをあらかじめ知りませんでした。神様が昼は雲で、夜は光で導くとき、雲と日の光が止まれば、止まらなければならなかったですし、雲と日の光が動くとついて動きました。言葉の灯火もこれと変わりありません。御言葉の灯火が照らされる場所に移動し、止まる場所には止まらなければなりません。今日くださる神様の御言葉で感動を受けて、その御言葉で一日を生きていき、明日は明日くださる神様の御言葉で感動を受けて、その御言葉で明日を生きていけばよいです。毎日の暮らしがこのようになっているのなら、 その生きる道は死の道ではなく、むしろ生命の道であるでしょう。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。という告白は、自分の意志に関わらず、御言葉の灯火を灯す道を行くという告白です。御言葉の灯火が神の手で生命の道を照らす誘導灯であることを悟ったなら、その悟りから出る告白は、主が導く道を私は行きますという告白であるべきではないでしょうか。これは神の御言葉に従うという告白です。ですから詩人の告白は自然に決心につながります。106節です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることを。詩人は単なる告白のレベルではなく誓いました。この誓いが括弧であることを表すために、果たしてきましたという言葉を付け加えました。果たしてきましたと翻訳されたヘブライ語の原型はクムです。マルコ福音書5章を見ると、街道長ヤイロの娘が死んだ時、街道長のヤイロがイエスのところに行って自分の娘を助けてくれと伏して懇願します。その時イエス様がその子を治しに街道長の家に行かれましたが、その子はもう死んだ後でした。イエスは死んだ子供にこうおっしゃって子供を救いました。タリダクムはアラム語で、その意味は少女よ起きなさいです。今日の詩編の本文のクムはアラム語のクムと同じ意味で起きる、または立てるです。そしてクムは制約を立てる、確定するという意味でも使われました。つまり詩人が私は誓い、そして果たしてきました、あなたの義の裁きを守ることは、神の御言葉を守ることが決まったという意味です。詩編119編の詩人が守ることを誓って固く決めましたかという告白は、詩編57編のダビデがした告白を連想させます。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。詩編の119編の詩人は、神様のおっしゃる通りに生きることが心の中で確定したものです。詩人のこのような気持ちは、最後の行、112説でも確認することができます。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます、いつまでも終わりまでも。私の心を傾けたかという言葉は、心を固く決めたかの告白のように、詩人の固い意志を表した誓いと相違がありません。人々が誓うとき、何のために誓いますか。自分の潔白や自分の主張を貫く時ではないでしょうか。神様を知っている人は神様の名前で誓ったりします。神を知らない人は自分が信じている神の名前にしたり、神を信じてないときは天と地を指し誓ったりします。人が誓うとき、自分より低い人の名前で誓いはしません。ヨセフが首相の時、自分に気づかなかった兄たちに、弟を連れてこなければ皆一緒に家に帰れないことを明確に伝えるために誓いましたが、自分より高いエジプト王 パロの名で誓いました。四式を見るとギデオンがエホワが生きていることを誓いました。そして行く者を降落者を審判しました。ルツ記を見るとボアスもまたルツにエホワが生きていることを誓いました。そして企業の仕事を自らの責任として果たしました。水曜聖書の勉強会で学んでいるサミュエル記を見るとダビデを含め多くの人がエホワが生きていることを誓っています。ところで誓いは簡単にするものではないのではないでしょうか。律法には嘘の誓いをするなと定められています。これは誓いをむやみにするなという意味でもあります。意図的に行った嘘の誓いでなくても結果的にも嘘の誓いにならないように注意しなければなりません。レビ記19章12節です。君たちは僕の名前でしもべの名前で偽りの誓いを持って神様の名前に恥をかかせるな。しもべはエホワだ。神を知る人がする誓いは神の前での誓いなので、意図的であれ結果的であれ誓いが偽りの誓いになったらそれは神に犯罪することと同じです。詩編119編の詩人は誓いが決して軽いものではないことを知っていたにもかかわらず神様の言葉を守ることに心が確定したことは神様のおっしゃる通りに生きてきたから可能だったことです。ところでおっしゃる通りに心の中で確定したからといって苦難の人生が消えるわけではありません。詩人は自分の経験している苦難が消えることを願う気持ちで心が決まり確定したわけではありません。御言葉の灯火を照らす道が苦難の道であることを知らないはずがありませんでした。その道は本当に幸せな道ですが、その道は狭い道で苦難の道です。御言葉の灯火の道を歩いていけば足を踏み外すことはありませんが、苦難は避けられないものです。滅亡には至りませんが生命の危機はあり得ます。詩人は御言葉の灯火を灯す道を歩いていて苦難に直面した時に背を向けるのではないかと御言葉を守ることにことを心に決め確定したのではないでしょうか。イスラエルのソロモン王の息子であり分裂王国の南ユダの初代王ルホボアムが自分の国が堅固で勢力が強まると愚かにもエホバの律法を捨てました。問題はルホボアム自身だけが律法を捨てたのではなく全イスラエルが見習ったという点です。後人が神様によく仕えることができないとき、その人を眺める人々もまた神様によく仕えることができません。家庭における親や信仰共同体におけるリーダーは御言葉の良き手本となるべきです。ルホボアムが犯罪を犯すと神様がルホボアムの国にエジプト王シサクを送りエルサレムの聖殿と王宮の宝物を奪わせソロモンが作った金の盾を奪わせました。当時ソロモンの富貴栄華は世間に知れ渡っていましたが彼の富を受け継いだルホボアムはそれをエジプト王に奪われてしまいました。ルホボアムが悪を働いた理由を歴代の記者はこう証しています。これは彼がエホバの律法を固く結ばなかった、ルホボアムが エホバの律法を捨てたからです。出エジプトのイスラエルはどうでしたか。彼らは出エジプトの過程で神の導きを経験しました。荒野では昼間は雲、夜は光で命の道を導いてくださる神様を経験しました。イスラエルが乾いた時、神様は岩を割って深いところで水を出して彼らに満足させて飲ませました。しかし苦難が近づいてくると、神様の約束の御言葉を固く捉えることができませんでした。それで神様に不平と不満をこぼしました。その結果、出エジプトの第一世代は約束の地に入ることができませんでした。私たちが御言葉を守ることを固く決心せず、御言葉に心を傾けなければ、世界の誘惑や苦難に直面したとき、ローボアムのように、そして荒野のイスラエルのように、御言葉の灯火を照らす道を完走することはできません。詩人は御言葉の明かりを灯す道を行くのが容易ではないと告白しています。私の苦難が非常に深刻です。私の命が常に危機にあります。悪人たちが私に危害を加えるために罠を仕掛けました。このような状況なら、荒野のイスラエルのように御言葉の明かりを当てる道を拒否するのではないでしょうか。ところが詩人は御言葉の灯火を灯す道から背を向けませんでした。後ろを向くと暗闇です。暗闇で滅亡するより、苦難があり生命の危機があり悪人たちの罠がかかっていても生命の道を歩むべきではないでしょうか。私の自分の生命の責任を負ってくださる主を信じて、その道を進むという誓い、すなわち御言葉を守ることに心を決めなければならないでしょう。この誓いがあったからこそ、詩人は次のような告白につなげることができたのです。107節です。私の苦難がとてもひどいから、エフト・ヨジュの御言葉通り私を生き返らせるようにしてください。苦難がとても厳しいが、その道を歩んでまいりますので、私を助けてくださいという詩人の告白です。また別の告白があります。109節です。私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの御教えを忘れません。一度や二度ではなく、常に命が危機にあるなら、心臓の弱い人は、危険が迫る前に恐怖で死ぬことになるのではありませんか。ところが詩人は常に危機に瀕していても我関せず、御言葉の明かりを灯す道を歩くことに心を決めました。私は主の方を忘れません。これだけではありません。110節です。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。詩人が85節で、悪人を指す高ぶる者が私のために穴を掘りましたと告白したのと同じです。悪人たちがなぜ水たまりを掘って罠を仕掛けたのでしょうか。それは詩人の生命を害するためです。そこで詩人が、私の生命が常に危機にあると告白したのです。ところが詩人や私たちがたとえ悪人たちの罠にかかっても、それは苦難であり、決して滅亡には至りません。ダビデは詩編124編7節でこのように告白しています。 私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。ここで出た賛美の歌詞がこうです。ああ我が魂が助け出された、罠から新しい道へ。ああ我が魂が助け出された、罠から新しい道へ。罠は破られた、助け出された、助けは主の名前。罠は破られた、助け出された、助けは主の名前。私たちが言葉の明かりを照らしている途中、悪人たちの罠にかかり生命の危機に瀕しても、神様は私たちを悪人たちの手で死なせるようには放っておきません。神様がその罠を切ってくれます。もしかして今罠にかかったと思っている方がいらっしゃいますか。神の御名を持ってその罠が耐えること、恩恵があることを祈っています。詩篇119編の詩人は、悪人たちが自分を害そうと罠にかけましたが心が揺れ動きませんでした。こと御言葉を守ることに心を決め、私は主義的な発動を離れたのではないかと告白することが できました。詩人の告白はこれで終わりません。111節です。私はあなたの悟しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。詩人は主の御言葉を譲りとして受け継ぎました。人生が平坦なので言葉を受け継いだわけではありません。苦難の中御言葉を譲りとして受け継ぎました。言葉を自分の譲りとしたのは、言葉が心の楽しさになったからです。これこそ私の心の喜びです。世の中はどうでしょうか。ある企業にいくつかの系列会社があり、その中で不確実な将来の状況にさらされている状態を意味するリスクがあると考えてみてください。企業が生き残るためには、企業に最も大きな悪影響を及ぼす系列会社を放棄し、回復の可能性のある系列会社を支援するはずです。現在あなたは、信徒の皆様は何にリスクを抱えていらっしゃいますか。言葉でしょうか、物質でしょうか。自分が持っているものから回復可能性があるものが何かを見分ける知恵が必要です。富と名誉と権力は、世の中で使われる経済用語を借りれば安定株でしょうが、神の国の観点では安定的ではなく、水の上に漂うという意味の不動株です。言葉を譲りとすることは、世の中の観点では苦難と生命の危機があるレッドオーシャンに飛び込むことですが、神の国の観点では永遠の生命が保証されるブルーオーシャンを後悔することです。御言葉を譲りとしてください。ところが御言葉を譲りとするためには、その出発点は御言葉に対する正しい認識と正直な告白がなければなりません。詩人のように、神様の御言葉は闇の中で生命に導いてくださる明かりという認識と正直な告白です。そして御言葉を守ることに心を決め、確定しなければなりません。その時に、その道が苦難の道であっても諦めずにその道を歩むことができます。私たちは主が歩んだ道、十字架の道を歩きます。 と告白します。ところがいざ苦難が訪れ、生命の危機が訪れ、悪人たちの罠が置かれていると諦めて後退し妥協するでしょうか。苦難が訪れ、生命の危機が訪れ、悪人たちの犯罪が起ころうとも、その状況を切り抜いていかなければなりません。どうすれば切り抜いていけることが、切り抜けていくことができるでしょうか。詩人が神様の言うことを、御言葉を守ることに心を決めて、確定した後に行った告白のように生きなければなりません。4つにまとめられています。1番目は、神様の言葉を頼りに生かしてくれと祈らなければなりません。2つ目は、神様の御言葉を忘れてはいけません。第3に、神様の言葉から離れてはいけません。4つ目は、神様の御言葉を譲りとし、心の楽しみとしなければなりません。紀元前5世紀頃、イスラエルのバビロン捕虜の時期に、捕囚の時期に、ヌヘミヤが住んでいました。故国の厳しさを聞いたヌヘミヤは、神の優しい手、つまり御言葉の明かりを灯す道に導かれ、バビロンからエルサレムに行きました。到着したヌヘミヤは、エルサレム城の再建を主導しましたが、苦労が、多かったです。既得権者たちの妬みと脅威がありました。ですから、ヌヘミヤに従うイスラエルの人々は、腰に刀を刺して仕事をしなければなりませんでした。そして、建築に動員された人々が、それぞれの生活をしていくのに問題が生じました。共同体内で氷菓子が発生し、ある人は自分の家を抵当に入れて、様式を、食料を求めなければならない状況で、ある人は借金をして税金を払いました。さらにある人は子供を奴隷に売らなければならない状況に追い込まれ、すでに売った人もいました。現在私たちの状況と似ていないでしょうか。ある人々は借金をして衣食住を解決しなければならず、ある人々は借金をして税金を納付しなければなりません。ところで神様がこの状況を知らないでしょうか。神様は私たちの苦難の状況をあまりにもよくご存知です。私たち一人一人の苦難の状況をよく知っているのに、その苦難を取り除いてはくれません。苦難がなければ栄光もありません。苦難がなければ神様に感謝が溢れ出すようですが、むしろ時間が経つうちに、経つにつれて神様を遠ざけるようになります。苦難があるとことにより神様を眺め見ることになります。仰ぎ見ることになります。神様は苦難のうちに御言葉の慰めと楽しみを与えられます。神様は時には私たちが生命の危機に瀕することを許されますが、生命を悪人の手に渡すことはありません。したがって私たちに必要なのは、苦難と生命の危機がある荒野のような闇の世界から御言葉の光が灯される道をかき分けていくことです。そのために毎日御言葉を守るという心を決めて、恩恵があるようにお祈りいたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、暗い世の中で生きている私たちを生命の道に導いてくださるために、御言葉の灯火を照らしてくださってありがとうございます。しかし私たちはルホボアム王のように 高い地位と財物があるときには言葉を固く握りませんでした。出エジプト以来荒野生活を送っていたイスラエルのように、昼は雲で夜は明かりに導く神様のお約束を固く守れず愚痴をこぼしました。お許しください。詩編119編の詩人のように、こと御言葉の明かりが灯される道を行くことを願います。その道を行く途中、苦難が訪れ、生命の危機が訪れ、悪人たちの罠が置かれていても、暗闇に背を向けないようにしてください。滅亡の道を行くより、たとえ苦難があろうとも生命の道を行くようにしてください。御言葉を譲りとして助けてくださいと祈り、御言葉を忘れず、御言葉を離れず、御言葉を譲りとして心の楽しみとさせてください。旅行や趣味、余暇活動で人生を楽しむことより、御言葉がより大きな楽しみであることを経験させてください。そのために毎日神様の義の裁きを守ることを心が決める人生を生きていくようにさせてください。そして神様の御言葉は光であることを暗闇で生きる人に伝えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。